中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、これ年明け最初の放送ですので、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、ちょっとだけ振り返りで、多分次回の放送で本を振り返りしたいんですけど、はい、速報として子どもの権利条約制定を目指す円卓会議ってね、条例だ、を目指す円卓会議っていうのを緊急開催しまして、はい、はい、盛り上がりましたね。思って
そうですね、
うん、次回この話をしていきたいと思っていて、はい、うんうん、しっかりね、公約達成に向けていろいろなものが動いている
いろんなところで、ね、はい、できること全部やっていかないといけないから ね、
そうですね、う
ん、
次回ちょっとこれの振り返りで時間作りましょうね。はい、はい、ということで今回もですね、ゲストに来ていただいております。一般社団法人沖縄ダルクから佐藤和也さんです。いらっしゃいませ。
よろしくお願いします。
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 はい、はい、沖縄ダルクも我々未来ハンドとしては長いお付き合いなんですけど、うん、アルコールとか薬物依存の回復施設としてやっていただいていると思います。ちょっと自己紹介してもらっていいですか。
はい、はいはい、沖縄ダルクで施設長をしております佐藤と申します。よろしくお願いします。まあ、ダルクは何やっている施設かと言いますと、うん、まあ、平さんが先ほどおっしゃったように、まあ、薬物依存が、薬物依存の治療施設として、もう7年前になるのかな、まあ、まあ、東京都で初めてできたんですけども、はい、依存症のリハビリ施設です。うん、民間の施設です。で、今は、アルコール依存症と、まあ、ギャンブル依存症 の、うん、人たちが、まあ、
ギャンブルも入ってますね。
はい、ギャンブルいますね。まあ、数年前からですけども。うん、で、県内に大体入居施設が12カ所ぐらい、うんうん、あります。宜野湾市と金武町と沖縄市ですかね、うん。で、そこで集団生活をしながら、はい、薬物あるいはアルコールなしの人生に価値を見出すというような、うんうん、まあ、そういった目的があるんですけども、まあ、仲間作りですよね、結局は。その居場所を作る場所として、まあ、やっております。
なるほど。うん、同じ依存という、社会的にしんどい立場にね、まあ意図せずかわからないけど、追い込まれた人たちが一回仲間になって、ね、みんなで回復を目指そうと、価値を見出すっていいですね。
うん、そうですよね。
はい、要は他のことが無価値とか、あるいはそこの依存してるもの以外、そこが人生目的化してしまってた人たちですよね。
はい、そうですね。
はい、すごいね。だけど目的化した人たちに新しい生き方とか価値を見出すまでの、なんか、ここ、マインドシフト、心をね、こうやって変えていくって、変えていくって言い方はわからないけど、大変なことですね。
まあ、だからその薬やめるには生き方を変えなきゃいけないっていう、
生き方を変える、
ただ単我慢するような話じゃなくて、生き方を変えなくちゃいけないんだって、もう本当に耳にタコができるぐらい、やっぱ僕も言われました。
なるほど。そこで生き方を変えて他の目的を作るとか、人生他にも目的があるんだよっていうのを分かる、実感しないといけないんですよね。
そうですね。はい、
うん、でもそれがもう本当人によって千差万別ですよね。
そう、そうですね。依存症ってなんか一括りにこうできるような問題じゃないんですよね。人それぞれに個別のなんかその物語があって、でダルクってこの、ミーティングって、要は車座になってやるんですけども、
一度だけ体験させてもらったことあります。
でそれぞれが自分の体験を話すんですけど、まあ、その日によってテーマは違うんですけども、そうするとやっぱりあいつのこの話が面白いとか、ってなるんですね。だからそういう人それぞれ違うものなんで、回復の形も違うんですね。要はもう形のないものを追いかけてるっていうか、まあ、そういうことやってます。
なんか諭すとか誰かのレクチャーでというよりも、そのミーティングはですね、そのミーティングはそれぞれの体験を淡々と喋るみたいなものでした。私の時のテーマは 再犯って言ったらあれなんですけど、一度はやめる、あるいはやめつつあったところをもう一回やるようになったきっかけっていうのを、ただね、事実を話すっていうことで、
スリップって言うんですよ、そういうの、あの再発すること、うん、この業界用語では、はい、再使用、うん、あのミーティングってあの言いっぱなし、うん、聞きっぱなしなんですよ、うん、誰が意見することもないんですね、うん、なんでかっていうと誰かが意見するとカルト化してしまうミーティングが、
あ、要
は回復は無形だから、うん、だからその回復の多様性を受け入れるっていう意味で、うん、これはもう言いっぱなし聞きっぱなし、うん、いろんな回復があっていいじゃないかっていう、
うん、
これ全国のダルクで、まあ、90カ所ぐらいありますけども、うん、まあ、プログラムそれぞれ色が違うんですけど、このミーティングだけは共通して、うん、
なるほどね、
絶対的なプログラムとしてありますね。
カルト化するっていうのはなんか分かります。ここでね、はい、すごくいい言葉放り込まれても、
そうなんですよ、
ね、はい、うん、まあ、好き嫌いもあると思いますし、
う
ん、いや
俺は違うなって、
ね、うん、あると思う。ああ、なるほどね、そうか、うん、じゃあそういうことで少し数字的なところも聞いていこうかな。ですね、入居施設っていうのは、まあ、アパートみたいなところを借りているってことですか。
そうですね、大体1軒家2階建ての、
1軒家2階建て、
大きめの、
共同生活する
ような感じ。共同生活ですね、はい。
そうか、じゃあそこに住んで、そのあと通所で、
はい、
いろんなプログラムをこなしていくっていう感じになってるんですね。はいはい、その方々っていうのは、絵のコストというのは大体いくらぐらいかかるものなのか、
コストっていうと、
その入居費用、
あ、費用ですね、うん、費用はあのこれ、ね、16万5千円って費用なんですね、うんうんうん、その毎月で、これなんでこの利用額かというと、
うん、
まあ、東京の生活保護に合わせたっていう金額なんですけども、
うんうん
うん、ただこれほとんど払えないんです、っていうのは依存症の人って経済的にほとんどが破綻してる、
うん、
たまたま家族がお金持ちの人で払ってくれる人もいますけども、ほとんどまあゼロに等しい、
うん、
なので特に沖縄ダルクの場合は
かなりの確率で、まあ、それが当然払えないという状況の人が多いんですね、
は
い、
なのでいろんな制度を使えるようになってます。それは、まあ、うん、まあ生活保護は別にダルクだから使えるわけじゃないですけども、
そうですね、
まあ、刑務所から出てきた人なんかは、まあ、厚生保護の制度を使えるように、
うんうんうん、
まあ、これ自立準備ホームって言うんですけども、
うん、
これに登録してやったりとか、あと障害福祉のサービス使えば、まあ、日中のデイの時間は、
うん、
その、サービスで、利用できるので、
うん、
基本的にはまあお金なくても、うん、
なるほどね、
来ちゃえるよっていうところですね、
はい、じゃあそこでその人に合った制度をうまく組み立てて、はい、プログラムを体験できるようにしていく、はい、
そうですね、
そうか、じゃあそこの手当て、言ってみるとケアマネージャーみたいな仕事でもあるわけですね、
そうですね、まあ、もうダルクって本当にいろんな制度が入り組んでるんで、
うんうんうんうん、
すごく手がかかりますよ ね
組み合わせたりもするわけですよね、
はい、そうですね、はい、
うん、そうかそうか、うん、じゃあそこで入所者のお金のケアもしてあげて、でそこでプログラムを体験してもらうっていうことなんですね、はいはい、せっかくだからね、
う
ん、みんなにダルクってどんな構造になってるかっていうのは聞いてみたいなと思っています、
うんうん、世代とか男女比とかそういったのもですか。
男女比は、まあ、施設の規模がやっぱり男女と女性では、うん、男性と女性では全然違うんで、うん、男性は今75ぐらい、
うん、
75名ぐらい、
うん、
まあ、で女性は15、6名、
うん、これは別の場所でやってる、
う
ん、
そうです、
やってるプログラムなんですよね、
まあ、別法人ではあるんですけども、
うんうんうん、
まあ、大学系っていうか、
うん、
年齢層はちょっと上がってきてはいますね、平均年齢はまあ42、3なんですけども、
う
ん、上は75歳がいます、
うん、
で下は、20、今年20歳になったばっかりの人がいますね。
なるほど。
大体40代が多い感じが。
40代が、
ね。ただ、まあ、ちょっと高齢化してます。
はい、
前は30何歳、
うんうんうんうん、
まあ、30代中盤ぐらいだったんですけども、
うん、
ちょっと上がってきてますね。
そうか。まあ、これは日本の高齢化に合わせて一緒に上がってきてるっていうぐらいな感じかな。
う
ん、はい、
そうですね。
なるほど。利用者は、私のイメージだと、薬物の人はなんか県外の人が多くて、はい、アルコールの人はなんか県内の人もたくさんいるみたいなイメージだったんですけど、はい、今どんな感じなんですか。
あんまりそこ変わってないくて、
うんうん、
薬物の人ってやっぱりその刑務所から来るんですね、
はい、
で刑務所でやっぱ沖縄って地が人気なんです なんかちょっとまあ、うん、リゾートみたいな感じもあるんですけども、はい、なのであの県外の刑務所から来る確率が非常に高い、うんうん、で沖縄の依存症の問題っていうとやっぱアルコールがかなり根が深いので、うんうんうん、どうしてもアルコールの相談がほとんどですね、うん、県内の相談多分8割以上
アルコールなんですね、うんうん、
比率でいうと 6,4 ぐらいで今、はい、アルコールの人が多いかなと、
うん、なるほど。
一部ギャンブルであと薬物で、
うん、アルコールの人アルコール依存の人が沖縄でアルクのプログラムを作る使うときにあの他でもアルコール依存に対するプログラムって、はい、それこそ病院とかね、はいはい、あるじゃないですか、はい、ここでの住み分けってどんな感じなんですか、あるいは 共同してるのかな、ちょっとわからないんです、
共同はしてますけども病院で解決できない人たちにいているんですよ、その例えば、はい、アルコール専門病院だったらアルコールのプログラム2ヶ月半ぐらいでやるんですけども、うんうんうん、やっぱり病院出てしまえば、うん、あの飲む選択を与えられるんで、うんうんうん、そこでもどうにもならない人たちっていうのがあなたもダルク行くしかないんじゃないかっていう、うん、そういう究極の選択肢を突きつけられてくるみたいな、うんうん、
なるほど、じゃあ相談はご家族から受けるっていうそういう感じなんですか。
家族も多いですし病院の相談員から来ることも最近は多いです、うんうんうん、ただまあ圧倒的に家族の相談が多いですね。
なるほどね、そうか、そうすると家族はいらっしゃってこの単身でここに来るっていう感じになるんですか。
そうですね、はい、
そうか、そうすると家族の暮らしのケアも一緒に考えてあげないといけない
もちろんですね。だから家族会をやったりだとか、うん、あとはまあいつでも電話取れる体制なんですね、ダルクって、はい、そのだからそういう時にまあ家族のそういうなんだろうな暮らしの問題だとか、うんうんうん、たまにその、うん、家族が生活保護が必要になってくる場合もあるので、そういった相談も受けてますね。
すごい、これもほぼ福祉の現場にも近いですね、
う
ん、
そうですね、うん、激務です、うん、
激務ですね朝昼夜なく、
そうです、
うんうん、スタッフの方って何名ぐらい、
今はダルクでは18名います、
うんうん、18名ね、で75人を見てるって感じなんですね、はい、それでも1人で4人3人から4人って感じですね、後回りすると。ただ今機能もだいぶ違うので、うん、そうかそうか、朝昼晩のスケジュール、その、はい、じゃあ入居者の人ってどんなスケジュールでやってるんですか。
まず朝7時半に起きます、起床で、うんうん、で朝ごはんを食べてもらって、うん、だいたい9時ぐらいにデイケアに出発します、うんうん、送迎で、
はい、
で10時から午前中のプログラムが一コマ始まって、うんうん、それは大体ミーティングのことが多いんですけども、うんうん、1時間から1時間
さっきの車座のですね、
そうですね、はい、うん、でお昼ご飯を食べて、うん、また午後から一コマ、ただこれ曜日によって違うんですね、うん、例えば月曜日はエーサー、全体でエーサー練習したりとか、うんうんうん、ヨガの日もある、うん、あとはボランティア、うん、結構やっぱり地域でも高齢化してるんで、草買ってくれる人がいないとか、うん、あと社協とも結構つながってるんで、うんうんうん、社協からボランティア依頼が来て、うんうん、まあそういった日もありますし、うん、あとただ単に海に行くみたいな、
ここ、あ、そんな日もあるんですね
あとサーフィンプログラムとか、うんうん、結構いろいろプログラムがあるんで、釣りプログラムとか、うんうん、サーフィン行く人はサーフィン行ったりとか、うん、まあ、結構いろいろ多彩なプログラムがあります。
なるほど、で結構体を動かすんですね。
そうですね、うん、で 3時半、まあ、3時ぐらいに午後の一コマ終わって、うん、寮に帰って、うん、夕ご飯、まあ、食べて夜自助グループに行くっていう、
うん、夜も夜のプログラムもあるんですか。
はい、夜はダルクじゃない、その、アルコールだったら AA とかっていう、その、
あの、男子会みたいな。
そうです、男子会、うんうんうん。薬物は NA って言って、うんうん、これ、ナルコティクスアノニマスの薬ですけど、うんうん、まあ、薬物、匿名の薬物依存症の集まりって言うんですけど、うんうん、まあ、そこに行ったりだとか。
そうか、うん、それは別のプログラムも受けて、そうです。っていうことなんですね。
はい、で大体夜、まあ、8時、9時に帰ってきて、うん、12時に寝るっていう。
なるほど、7時半起床向けてってことですね。はい、そうか、やっぱりその生活リズムみたいなのも感じますね。ここもしっかりさせようっていう。
そうですね。やっぱ生活のなんていうんだろうな、スケジュール立ててないですよね。薬使ってる時とかアルコール飲んでる時って、ちゃんとスケジュール立てるっていうのはなんかいいことかなと思うんですけど。
なるほど、スケジュールを立てて動く。はい。っていうところなんですね。土日は自由なんですか。
日曜日は基本休み、休み、土曜日もまあ午前中一コマなんかやって、はい、うん、 まあ、終わるみたいな感じですね、うんうんうん、
じゃあ入居者の方々もそこはじゃあしっかり自由に過ごす
そうですね人によって全然違いますけどね、
うんうん、人によって、はい、そこアパートじゃないこの入居施設はなんか寮長さんみたいな人がいらっしゃるんですか住み込みの
はい、
うん、
ハウスの寮長がいます、
うんうんはい、そうですねもう24時間体制なんですねそうですね
はい何かあったらすぐ電話来ます、うん、夜中にはい、
うんそうかいろんなトラブルがあるのかもしれないですけど、
まあ、大体病院に連れてくあの、うん、精神的なちょっと疾患抱えてる人とか薬変えた日に夜中にちょっと調子悪くなるとか、はい、そういう時はもうすぐ救急で病院に連れてったりとかします、ねはいはい、
そうかそこで回復を目指すってよくね回復って言葉を使うと思うんですけど、はいうん、回復を目指すまず回復でどういう状態なのかっていうことと、はい、それまでの期間って人それぞれだと思うけどどれぐらいのレンジがあるのかっていうのを聞いてもいいですか
回復っていうのは最近ちょっと違う表現されてるんですけど
あそうなんですね
あの回復って今はみんななんか目的みたいになっちゃってるんですよねただ回復って僕らからしてみると手段で
なるほど回復も手段なんだ、
はい、ミーティング行くのも回復だし、仲間の手助けするのも回復だし、はい、その結果に理想の生活があるっていう、うん感覚なんですね僕、
うんうんうん、
だから回復っていうのはそういうものですね自分にとって自分を大事にしてあげる行動、うん、それは回復であると思うんですねで、まあ、期間っていうのは人それぞれなんですけども、うん、だいたい原則13ヶ月プログラムって言われてて
ああそうなんです
ねなんで1年じゃないのって話なんですけど
本当だ、
うん、1年経った後に、はい落とし穴があるんですよね気が緩むっていうか、なので1年ともう1ヶ月、
うん、1ヶ月、うん、
やろうね
っていう面白いなんか人はそういうサイクルがあるんですね、はい、体の中に1年っていう区切りって、
そうですね
ありますね確かに言われてみれば、
ねうん、3の倍数つく時が危ないって言われてますから、うん、依存症の業界でだから薬物やめてその、記念にチップとかキータックとかもらうんですよ、うんうんうん、おめでとうつって、はい、絶対3のつく倍数の日にもらう、
うん
1ヶ月、うん60日90日1年っていう感じで何かだからそういうメカニズムがあるんだなと思います、うん、
なるほどそれでじゃあ最後の1ヶ月気が緩まないように、まあ、
締めっていうか、うん、
っていくのが一つプログラムとしてあって、はい、まあ短い人も長い人もいるっていうことなんですねそ
う、はい、
そうか今最初におっしゃられた最初っていうか今回復は目的である、はい、目的ではないっていうことをおっしゃってたと思うんですけど、はいはい、目的は生活普通の生活を送ること、はい、まあ自分らしいって言ったらいいのかな、はい、なんて言語か知ってます生活を送れること
まあ、自分がいいなと思うような生活
自分がいいなと思うような生活、
は
いう
ん、でそれは昔、うん、例えばその昔の生き方じゃない生活ですよね、うん、金だとかね、うん、なんかあいつに勝たなきゃいけないとかそういうのを捨てて、はい、もっと自分が平安でいられるような生活を送るっていうところ、
うんうんうんうん、そうか、はい、じゃあその薬を使っていた前がいいとかそういうことではないですね、そうですね、はい、やっぱりそこをちゃんと設定するんですね、はいうん、
で回復のモデルってのがやっぱりいて、
うんうんうん、
あの人みたいになりたいなとかあの人いいなとかってやっぱりたくさんいるんですね、
うん、
だからその人みたいになるっていうのも一つこう、うん、福祉って普通なんか横の支援みたいな感じありますね、はい、だるくってそこに縦の支援も、
うん、
先輩の道しるべをたどって歩いていくっていうところがあるんで、
うんうん
一つそういうのを目指すっていうのもありますよね、う
ん、なるほど、はい、成功事例身近な成功事例が仲間の中あるんですね、
はいはい、たくさん本当にあると思います
うん、はい、はんはんはんそうかじゃあ追跡調査じゃないけどこの仲間の先輩が今こういう生活を送っているっていうのが、はい、なんかフィードバックとかがあるもんなんですかそれともそのどうしてその先輩をモデルとして目指そうと思うのかなっていうところ
やっぱりダルク卒業してから例えば誰か遊びに来たりだとか、うんうんうん、それがこうなんか作業着着て来たりすると、
うん、
あ僕もこうやって働けるのかなとか、
うんうんうんうん、
あとはその、まあ、僕の場合は病院でその主任ぐらいまでになってそう相談員の、
うん、
な
ん
かこういうふうにもなれるんだなとか、うんうん、結構そういうなんか道を開いてくれるというか、
うんうん、
だからまあ実際 目にして、うんうん、そういうふうに思うっていうことですよね。
そうかそうか、はい、こんなふうになりたいって思うってことなんですね、はい、あいい話だ。やっぱりすごいですね、仲間感が。
ほん、うん、あの本当コミュニティすごい濃いですね、大学っていうのはね、うんうんうん、はい、
なんかどうしてこれがやっぱりこの共同生活において仲間感って出てくるって感じてんですか。
もちろんそうなんですけども、うんうん、やっぱりあのまあいろんな人種って言ったら失礼ですけど、うんうんうんうん、まあいろんな人いるんだけど、うんうん、あのお前も依存症で辛い思いしてきたの一緒だよなっていうのがやっぱりどっかで、まあ、当事者の何、うん、ていうんですかね、絆っていうか、うん、そこでつながってる部分かなり強いんで、うんうんうんうん、仲間意識は当然多分強くなると思うんですよね。
そうかそうか、うん、なるほど。そこではやっぱりすごいしんどい思いをしてきた同士っていう感じはあるんですかね、はいはい、
だからミーティングの話でもやっぱり誰かしらの話に共感できるんですね、うん、あ、俺と一緒の話してるなこの人って、うん、そこで結びつくものも多いと思うんですよね、うんうん、
なるほどね。それが仲間かしで卒業してった方々がモデルとなっていくと、はいはい、なるほど、うん、こう連鎖させてるっていうのは面白いプログラムですね。
そうですね、僕がダルクいる間に大学行ったんですけど、うん、それの後をかけて今大学行ってる人も 何人かいるんですね。うん、そういうことだと思います。
なるほど、ダルクスタッフの方も、うん、おそらくほとんどだと私は記憶してるんですけど、当事者だった方、うん、薬物 の、うん、あの実使っていた方がそのままダルクに就職したりして、うん、スタッフになってるケースが多いですよ、うん、はいはい、今でもそうですよ。
今でももう全員あ、うん、経理とか以外の全部直接支援する人は全員そうです。
そこも含めてこの仲間意識ってね、醸成されてるんだなと思いました。でなんか地域のとの最後ね、この地域とのつながりって今どうやって持っているのかとか、はい、ね、古くはやっぱりダルクの施設ができるっていうと、はい、ちょっと地域内で揉めたりみたいなケースってあったと思うんですけど、はいはい、地域との対話って今どういう感じでやってらっしゃいますか。
あ、一つはやっぱりボランティアってすごく良いんですよね。うんうんうんうん、で、なんかこう担い手がないものをやるっていうのがすごく良くて、うんうん、でダルクの人たちも感謝されるんで、うん、それまで感謝されたことなんて、うん、あんまないじゃないですか。
感謝って大きい成功体験ですよね。
あ、俺にもこんないるんだ、うん、感謝してくれる人がって、うん、まあ、お互いに双方にとっていいんで、ボランだから金で施設作った時に、うん、実は住民説明会やったんです、うんうん、なんだお前らって言って、うんうんうん、その後はやっぱり地道にこうボランティアだとかいろんなことをやって、うん、で結局町から表彰されたんですね、うんうんうん、5年かかったんですけど、うんうん、だからそういう困ってるところに手助けをしていくっていうか、うん、恩返しですよね、僕らからしてみたら受け入れてくれたんで、うん、あとは最近はカゴバッグとか作ってるんですよ、ダルクで。なんかそういう
工芸品
クラフトで、はい、クラフト、それを子供にプレゼントしに行ったんだ、うんうん、この前クリスマスプレゼントで保育園とかに行ったんですけど、うんうん、そういうのを今、うん、ほら SDGs とかっていうので、はい、なんか結構銀行さんとかもそういう取り組みしてるとこ
多く
て、
うん、確かに確かに
銀行巻き込んで一緒にやったりだとか、うんうんうんうん、そういったつながりを、まあ、持ってますね、
うんうん、なるほどね。そういう何かの資源を与えるっていう、はい、まあ、与えて感謝されるってまた別のいい体験ですね、はい、そうか、そういう対話をされてる、
はい、
いい感じのお時間でございます、はい、ダルクってどんな組織なのかだいぶ垣間見られたかなと思います。次回はですね、少し人権の話とか、うん、子どもの話、今回のね、うん、話とかにつなげていければなと思います。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。